皆さん、おはようございます。6月13日の、シリス礼拝の説教をこれから、始めたいと思います。コロナウイルス感染、いまだにまだまだ収束は、先のようであります。しかしその中にあって、私たちは6月の27日には見られ、また揃って創立記念日礼拝を守ろうと役員会でも、決議しております。どうかまたその中でもですね、皆さんと一緒に、礼拝が守れることを楽しみにしながらですね、歩んでまいりたいと思います。さて、今日の与えられた聖書はマタイによる福音書5章の、13節から16節であります。三条の説教と言われる、ところであります。主イエスキリストはこの故郷ガリラヤで宣教を始められまして、福音を述べ伝えて、病気や差別された人々やですね、こう飢え渇く人々を癒されました。大勢の群衆が主イエスに従ってきました。主イエスはその群衆をご覧になられて、山に登られて人々に教えられました。その時の教えが今日与えられましたマタイ5章に記されております。主イエスの周りを弟子たちが取り囲み、その弟子たちを囲むようにして群衆がいました。その人々に主イエスは語られます。あなた方は地の塩であり、あなた方が世の光である。塩というものはですね、こう生活には欠かせないものであります。塩がなければ、食物は腐ってしまいますし、塩を入れない料理はですね、美味しくありませんですね。この塩、例えば、日本なんかもですね、昔は山の中ですと、鮭ですね、なんかを塩漬けにしてですね、よくこう運搬されてたと言います。塩鮭と言われてますですね。またカレーライスにもですね、塩をちょっとこう入れると味が引き立つということも皆さんもご経験あることだと思います。主イエスはですね、あなた方はこの世においてそのような塩の働きをするんだと、このようにしっかりとした味付けをして、また世の腐敗を防ぐ役割をするんだと言われるんです。また光はですね、闇を照らして物のこう形をこう明らかにしてくれるわけです。またあなた方はこの世の闇を照らす光であり、あなた方によってこの社会は明るくなるんだと言われています。聞く私たちはですね、本当戸惑うんじゃないでしょうか。私たちは地の塩、世の光と言えるような本当に立派な生き方はしてないね。ここで注目しますのは、主イエスはあなた方は塩になりなさいという命令形じゃなくてですね、あなた方は地の塩であると現在の形で語られているんですね。5章の13節を見ましょう。塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって味付けがつけられよう、塩味がつけられようと、もはや何の役にも立たず外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけであると。私に出会ったあなた方はもうすでに塩なんだと。だから塩になろうとするんじゃなくって、塩の本質であるですね、塩気を失っちゃいけないと、そのようにしてイエスは警告されているわけです。 あなた方の中にある不純なもの、すなわちですね、世に対する煩わしいことがあなた方を侵食して、宗教をなくされるように働く。もしあなた方が世の人と同じ価値観に生きてこの世に埋没したならば、あなた方は塩としての役割を失うと警告されているんです。私もね、この今日の説教の準備をしている時にですね、もう本当に自分が塩でなきゃいけないといつも思いながらしてるんですが、ともしますと挫折の心を持つような、そういうですね、弱い人間が自分の中にあるということを思い知らされまして、もう一度塩にならなきゃなんないなという思わされたのが現実なんです。同じようにですね、山の上にある町は隠れることができないと14節にありますけども、福音を聞いたあなた方はですね、すでに神の光を輝かせてですね、この暗闇を照らすものとなったのに、その明かりを隠したら何の役にも立たないと言われてるんです。まあね、本当にね、確かなんですね。もう本当に光のことをなりなさいと先々週ですね、お話をしましたけどですね。でもどうしてもですね、その明かりを隠したりせず何にも役にも立たなくなってしまうんですよ。15節で、灯火を灯して升の下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすであろうという。エルサレムはですね、このシオンの丘というですね、呼ばれているその丘の上に建てられています。遠くからでもですね、本当に見ることができます。ドームですね、皆さんもよく目に浮かぶんじゃないでしょうか。金色の銅です、ドームですね。モリアの山の上に、頂に建てられるドームです。同じようにキリスト者は隠れることなくですね、自分が主イエスに従うものであることを明らかにせよと語られてるんです。明かりをいただいているのに、それを隠すことをするなと。隠れたままでは弟子になることはできない。キリスト者であることを恥じるな、隠すなよと語られているんですね。まあ、ともしますとね、なんか自分はクリスチャンだ、キリスト者だというのはなんか恥ずかしい。私なんかも若い時そうでしたよ。なんか恥ずかしいんですね。主イエスの言葉はですね、多くの人たちにその行いということをですね、せよと促しているんじゃないんでしょうか。ある人はこう、地の塩になるとはですね、こう社会の腐敗とか不正を指摘して社会を良くしていくことだと思いました。戦前のキリスト者たちはそう考えまして、社会改革運動に乗り出していきました。香川豊彦は貧しい人々もこう連帯すれば豊かになれると考えまして、消費生活運動や、共済運動に力を入れました。あるいはですね、本当に夫婦で神戸の貧民街に住み込みまして、救済活動もしているわけです。そのために奥さんは失明をしてしまったとも言われております。海外の宣教団体はですね、こう教育とか医療を通じて世の光になろうとして、こうミッションスクールや病院を建設していきました。それらはですね、地の塩、世の光としての生き方の一つではありますけども、時代が経つに従ってですね、こう聖書的なこう理想がですね、失われつつあることは確かです。 ミッションスクールはですね、今ではですね、こう信仰を得るものとか伝道者を生む場所ではなくなってきているのは事実だと思います。私が卒業しました、青山学院はですね、建学の精神として地の塩世の光を立てて表しております。青山学院が現在もですね、この理想のもとにあることは、まあ、ともかくとしてですね、このような理想を持って建学された学校なんです。しかし神学科あったんですが、私の頃はまだ神学科ありました。その神学科は廃止されてしまった。で、現在伝道者養成もなされていないわけです。ですからですね、青山学院を育った、ものでですね、他の進学校に行って、牧師になった、私なんかもそうですけども、牧師になった者も大勢いるんです。伝道者の献身者の集いというのを、この頃近年、開いてくださって、とても楽しい交わりが行われております。明治学院や関東学院などもそうですね。別の人々はですね、この世の光になるとはですね、伝道に励むことだと考えました。教会の本来の役割はですね、伝道であって、伝道が実を結んで、キリスト者の数がですね、増えていけば、この世は良くなって、その時、地の塩、世の光としての役目を、教会は果たすと考えました。今、私たちの教会もそうですよ。しかしですね、このキリスト者の数が増えても、世の中はなかなか良くならない。アメリカはキリスト教建国の理念にですね、据えてですね、本当に、キリスト教国と言っていいと思いますが、同時にですね、ベトナム戦争ですとか、湾岸戦争、イラクやアフガン戦争をですね、指導した戦争の大国です。またキリスト者が人口の3割を超えていると言われますが、韓国が神の国とはとても、失礼ですけども、まだまだ思えないわけです。そう考えますと、キリスト者の数を増やすことばかりが求められているわけではないということがわかるんじゃないでしょうか。またですね、このアメリカではですね、山の上の町、今日マタイの5章14節にありますけども、まあ丘の上の町と、言い換えてもいいと思いますが、この言葉が特別の意味を持っているわけです。アメリカ建国の指導者の一人でありますですね、ジョン・ウィスロンですね、失礼、ジョン・ウィスロップロップですね、はこのイギリスからですね、新大陸を目指す船の上でですね、丘の上の町という説教台で説教してます。主がニューイングランドの植民地を作られたと人々が言うようになるとき、イスラエルの神が私たちの間におられることを知るであろう。そのために我々は全ての人々の目が注がれる丘の上の町とならなければならないと言ってます。アメリカ建国の父祖たちはですね、自分たちが世の光となり、新しい土地で神の国、丘の上の町を作り、全世界の人々の手本となって神の栄光を世に示そうとしたわけであります。ウィンスロップの説教からですね、400年経った今日でも、この建国の理想はですね、アメリカ社会に生き続けております。1961年、ジョン・ F ・ケネディですね、大統領を就任しました。 この大統領就任演説で述べてます。今日すべての人々の目はまさに私たちに注がれている。政府のすべての機関は連邦、州、各自治体のすべてのレベルにおいて丘の上の町とならなければならない。2011年にですね、またこのオバマ大統領ですは、こう一般教書演説の中で語ります。アメリカが世界のリーダーシップを取り続ける、単なる地上上の国ではなく世の光であり続けられるかどうか、その全てが我々の手にかかっていると言ってます。私たちには世に対して果たすべき使命があるというアメリカ建国の理想はですね、時の経過とともにその理想が色あせて腐敗していきます、腐敗していきます。が、しかしこのような理想を持って国が建てられたのは事実です。そして社会精神の底には世の光、丘の上の町があることは事実なんです。それでは私たちにとって地の塩、世の光とは何でしょうか。マタイの5章11節から12節、今日の聖書箇所の直前にある言葉です。私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられる時、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのであると。主イエス、集まってきた人々を祝福されました。心の貧しい人々は幸いだ、悲しむ人々は幸いだ、柔和な人々は幸いだという言葉の最後に、迫害される人々は幸いだという言葉があります。この言葉に続いて、地の塩、世の光が語られていることに着目したいと思うんです。主イエスにですね、地の塩、世の光と呼びかけられた人々はですね、社会の有力者でもなく、信仰の厚い人々でもありませんでした。普通の人々、むしろ普通以下の社会的影響力をですね、持たない人たちでありました。貧乏人や罪人が障害者として社会から差別されて阻害されていた人々でした。彼らは罵られて迫害されて悪行を浴びせられる人たちでした。この世では差別と迫害を受けてきた彼らがですね、主イエスによって無条件に迎え入れられて、心身の病から癒され、今主イエスの周りに集められているんです。その彼らに対して主イエスは、阻害されてきた、あなた方がこそがまさに地の塩であり世の光であると語られているんです。あなた方は貧しい、しかし貧しい人こそ幸いなんだ。貧しい人は明日も食べ物を与えてくださいと神に祈ってから床に着きます。翌日食べ物が与えられた時には、養ってくださった神様に感謝します。豊かな人にとって食べ物があるのが当然で、本当にともしますと感謝を忘れてしまうようなものです。あなた方は悲しんでいる、悲しむ一言幸いだ。自分が悲しんでこそ他者の悲しみがわかる。自分の子が不登校になってオロオロしてカウンセリングを受けて親の会というようなものに導かれて、悩みを分かち合うことを通して助けられていく。次には自分が助けるものとなります。自分も経験したから相談に乗るようになっていく。喜んでいる人はですね、自分の喜びしか見えないんです。だから悲しむ人は幸いなんです。世の価値観と異なる価値観を持つ私たちは世から排斥されていく。 常に少数者、マイノリティです。私はそれでもいいと思う。それこそが塩味なんだと、主イエスは語られているんですよ。でも、寂しいものがあります。しかし、それでいいんですよ。塩味なんです。あなた方は地の塩、世の光であると宣言されています。あなた方とは、この説教を聞いている弟子たちであり、群衆です。それは今日の礼拝に集まってまいりました私たちでもあるわけであります。塩が塩として働くとき、その形は溶けてなくなります。光は自分のために輝くんじゃなくって、相手を照らすために輝きます。塩であって光であることは、自分がなくなって相手を生かす存在になるということなんです。地の塩、世の光であることは、立派なキリスト者になって、その子を行いで周りを感化することじゃなくって、社会を改革するために熱心に行為することでもないんです。私たちは自分の罪を知って、自分の惨めさに泣いたことがある。そのために他者の悲しみを悲しむことができるんですよ。本当に惨めさを味わったときに、この惨めな思いを他の人にもしてほしくない。私も本当にずっと思い続けています。苦しんだことがあるから他者の苦しみを理解できるんです。だから私たちは悲しむ人を慰めて苦しんでる人を励ますことができる。苦しんでる人たちのために何かできないかと立ち上がることができるんです。そういう存在、すでに地の塩、世の光となっているわけです。私たちは常にです、すでにですね、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く存在になっているんですよ。それが私たちの塩味であって光なんです。私たちはすでにですね、地の塩、世の光なんだ。だから塩味を失うな。明かりを隠すな。あなた方の存在がこの社会に必要なんですよ。と励まされているんですよ。私たちの教会は来たる6月27日、創立95周年の礼拝を守ります。みんなで守りましょう。私たち一人一人が、また教会がですね、地の塩、世の光としての役割を十分に果たして歩んで回りたい。そのように、願うものであります。どうか皆さんの上に主の豊かな祝福がありますようお祈りしております。祈りましょう。キリストの父なる御神、今日もまたこのようにして、礼拝を守ることができまして、深く感謝いたします。地の塩、世の光と聞きました。本当に他者の苦しみ、苦しむ、悲しむ人たち、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいと、主イエスは言われました。それが私たちの塩味、光であります。どうか、血の塩、世の光としての私たちが十分な役割を果たしていくことができますように導いてください。この時を感謝し、願いと感謝、主イエス・キリストの名により、御前にお捧げいたします。アーメン。